理旨を聞き取りたいと願っております。宣教者の魂を強め、聞いております兄弟姉妹たちに御霊の証明の力をお与えくださいますようにお願いいたします。こうしてこの地上で私たちはあなたから遠く離れて生活している日々でありますが、御言葉によってあなたに近づけられますように変えてください。この礼拝に出席することができない多くの兄弟姉妹たちがいます。次の日の日に相会することができるように、いろんな事情を取り除いてくださいますようお願いをいたします。どうぞ健康がしております者には癒しをお与えくださいますように、大きな心の重荷を背負っております者の荷を軽くしてくださいますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書はマルコによる福音書第2章1節から朗読いたします。2章の1節から12節まで、新共同訳聖書63ページです。新共同訳聖書、新約聖書63ページ、マルコによる福音書第2章1節から12節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来いよ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人の他に一体誰が罪を許すことができるのだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。二章の一節に数日後とありますが、マルコ福音書はそもそも正確な時間を記そうとはしません。ですから数日後といいましても、かなり時間が経っていたかもしれません。分かることは、キリストは再びカファルナウムに戻ってこられたということです。その間のことはほとんど分かりません。ガリラヤの銃で宣教をされておりました。カファルナウムで一軒の家に入られます。ガリラヤ地方の農家と思われます。普通当時の農家は土壁で四方が囲まれた一部屋があるだけの作りになっていたと言われております。つまり家の中には台所も、そして寝室もみんなごっちゃ混ぜという感じの家であったということです。そして、屋根はほぼ平らでありましたけれども、 やはり今地方は雨が降りますので、いくらか傾斜がありました。でそして木の針に草吹きが一般でありまして、そういう以外にはタイル、今日でいう瓦ですのようなものをその針にちょうど並べるという形で屋根を作っているという、そういう農家が多かったと言われておりまして、イエス・キリストもこういうところで今日はこの日は教えを語られておりました。少し大きめの家であれば 4,50 人が入ったと言われております。キリストはそこで教えを語られました。ところが御言葉を語っていたのですけれども、事情が変わります。4人の男が臭風になった人を運んできたと、脳梗塞あるいは脳出血を病む人を連れてきたということであります。もうどれぐらいこの病気にお患っていたのかは記してはおりません。長い間寝たきりになっていたかもしれませんし、あるいは前日に脳出血で脳梗塞で急に倒れてしまったのか分かりません。とにかく4人の男たちは戸板のようなものに乗せてこの中風の人を連れてきたということです。ところが戸口には人がもういっぱいで中に入ることができない状態でした。そこで彼らは思いつきます。天井に屋根に登って、そして木の針に渡されている枯れ草を剥いで、あるいは瓦がありましたらそれを剥がして、そしてその穴を開けて、そこから床を吊り下ろすということもことをやっているということであります。彼は屋根に登りまして、そして戸板の中部の人を吊り下ろしました。これは大変乱暴なことであります。他人の家の屋根を乱暴にも大きな穴を開けて中部の人を吊り下ろす、こんな乱暴なことをここでなされておりますけれども、これは無茶苦茶と言ってもよいでありましょう。非常識と言ってもいいと思います。考えられない、普通では考えられない行動です。イエス・キリストの真上からですから、土がバラバラと落ちてきたことでありましょう。説教などできなくなってしまったと思います。ところが、私たちが意外と思われるようなことが記されております。イエス・キリストはそのようなむちゃくちゃな常識外れのことをしております人たちの見て信仰を見てと、このように記されております。どのような信仰であったのかは私たちには詳しく知ることができません。しかし私たちが普通信仰と言っておりますものとはかなり違っている信仰ではないでしょうか。人の家の屋根をに穴を開けて、中部の人を吊り下ろして、そのような行動というのはこれもとても意外と思われるようなことであります。ひどい非常識な行為をイエス・キリストはそれは信仰というふうに言われておりますが、本来ならばこのぶしつけな非常識な行動を責められても当然だったと思います。ところがイエス・キリストは彼らの信仰を見た。信仰という言葉は私たちは自分でイメージを描いておりまして、これは信仰だと言っているわけでありますけれども、人の信仰というのはレベルも高ければ低いものは あるいはわけのわからない信仰もあれば、本当に論理的な知的な信仰もある。私は他の人の信仰というものをですね、定型に測って、それは信仰じゃないなどということはできないのではないかと思っております。それぞれその人の育ってきた状況や、あるいはその人の教会生活や、あるいはその人の価値観、世界観に信仰というのは大きく反映するものだと、そういうふうに思うわけです。ですから私たちが、まあ、あれはとても信仰じゃないというふうに思うことがありましても、ひょっとすればイエス・キリストの目からすればそれは立派な信仰ですから、私自身自分は信仰がない、信仰がないとそのように決めつけることは、あるいは間違っているかもわかりません。これっぽっちの信仰だといたしましても、それは立派な信仰、赤ちゃんのような単純な信仰だったってそれは信仰でありますし、いや大学者が難しい言葉を並べて説明する信仰も信仰ではないだろうかと、そのように思われて仕方がないのです。その後また読んでまいりますと、意外に思うようなことが記されております。イエス・キリストはその人たちの信仰を見て、来よ、あなたの罪は許された、あるいは許されているというようにおっしゃいました。イエス・キリストは直ちに奇跡を行ったのではなく、あなたの罪は許されているということをまずおっしゃったということです。彼らの信仰を見て奇跡を行ったというんだったら、これは話は分かりますね。だけれども、あなたの、あるいはあなた方の罪は許されている、これも考えてみれば意外な話。人々はおそらく奇跡を求めて、つまりこの中国の人の癒しを求めてやってきたのでしょう。だから奇跡を期待に沿って奇跡を行ってあげれば、それでいいものをイエス・キリストはあなたの罪は許されているとおっしゃった。これも意外に思われることです。このようにこの物語を読んでまいりますと、私たちはもうずっと意外に感じることが記されているということですね。イエス・キリストはぶしつけなことをする人たちを怒ったりせず、むしろ彼らのその行為を信仰と表現されたり、奇跡を求めて来ているのにあなた方の罪は許されていると宣告されたり、とてもこれはおかしい話だなと思われるはずです。ここに律法学者が居合わせました。律法学者が何のためにここにいたのかははっきり記されてはおりません。あるいはイエス・キリストのことを調査しに来たのかもしれません。民衆にどんどん人気が出てくる、しかも権威あるもののように教えた。人々は聞き取りました。一章22節ですね。ですからそのような民衆の動きを調べるために律法学者たちが来たのか、あるいは純粋に彼らの人、まあ、イエス・キリストのいいお話を聞きたいと思ってきたのかは分からないんですが、とにかくそこに言わせました。律法学者たちはイエス・キリストがあなたの罪が許されているというこの言葉を聞いて内心考えたこと、それはそこに記されている7節の彼らの心の中にある言葉です。イエス・キリストは彼らの心の中にあることを霊の力によって知ったと言われておりますが、まあ、とにかく彼らの心の中にあること、ことをイエス・キリストは見抜かれました。立法学者たちが考えたこと、それは今日の私たちの考え方と違っております。彼らは罪を許せるのは、それは神だけだ。これが立法学者たちの 考え方です。私たちはそうじゃないですね。例えばよく事件がありまして、被害者となった家族が、絶対私たちは加害者を許せない、こういうインタビューが時々テレビで出たりいたしますけれども、それはですね、翻って申しますと、人間は罪を許すことができるんだと、私たちは誰も彼を許すことができないというふうに言うんですけど、それを突き詰めて言えば、人間というものはですね、あるいは被害者が加害者を許す権利を持っている、こういう考え方なんですね。ですから日本人の考え方の中には、人間は罪を許せるという発想があるわけです。ところがこの立法学者たちは、そして聖書の時代のユダヤ人たちは、人間は罪を許すことができない、それができるのは神だけだ、このような信念を持っていたということがここでわかりますし、それは旧約聖書、ユダヤ人の旧約聖書の時代の人、旧約聖書の精神を自らの心にしている人々ですけれども、彼にとってみれば神だけが罪を許せる、このように思っていたのです。裁判所、ユダヤ人も当時は裁判がなされておりましたけれども、裁判をするのは裁判長が、この人は無罪だと言うから罪許されんじゃないかと私たちは考えるわけですね。日本人だったらそういう感覚です。裁判所で裁判長が無罪というふうに宣告しますと、それで罪は許されたと。ところがユダヤ人たちはそうは考えません。裁判官が罪を許すのは、それは彼が神の代理人であるから、だから神が許すんだと。もし裁判所で裁判で裁判長が無罪と宣告したら、それは裁判長が許すんじゃなくて、神様がお許しになるんだと、こういうふうに考えました。そして実際旧約聖書でね、ですね、それを私たちが知ることができるのは、生き贄の動物のことなんです。神様は罪を許すのは、それは私たちが生き贄の動物を神に捧げて、それは私の身代わりに捧げて、神がそれを世にしたもので許すなと。ですから神様だけが罪を許すことができるというのは、これは当時の立法学者の、そしてユダヤ人の強い信念でありました。そういう背景を見ないと、心のところがよく分かってこないことなんですね。立法学者たちはつぶやきました。罪を許せるのは神だけだ。これはとても重要な発言でありますし、そしてこれは旧約聖書の、ですから当時の聖書の明確な主張であったということなんです。ということはどういうことでしょうか。イエス・キリストはご自身ここで、あなたの罪は許されていると宣告したということは、これは全く間違ったことを言っていないならば、イエス・キリストがですね、本当に間違ったことを言っていないならば、どういうことでしょうか。この言葉は、イエス・キリストご自身が自ら神であるということを宣言しておられるということです。あなたの罪は許されるというのは、これは神様だけができることです。ところがイエス・キリストはそれをあえてなさっているわけです。ですから、立法学者たちが心の中で言ったという事情もここでわかるわけです。これはまあ重大な、そういうことを言えば、それは重大な発言になってしまう。この人は自分を神としている。自分を神としているのは、これは冒涜罪であって、ユダヤ人はそんな人間を許しておくことがとてもできないわけです。ところがイエス・キリストは自分が神であるということをここで自ら 宣言するようにあなたの罪が許されているとおっしゃったんです。こんな重大なことを言っていると律法学者たちは分かったから、それを口に出すこともはばかったわけです。で彼らはこの人は神を冒涜していると、このように言ったのはということなんですね。しかしイエス・キリストは律法学者たちが冒涜しているとおっしゃっている言葉をここで明確に語っているということはどういうことでしょうか。イエス・キリストはご自身罪を許す神の権威を持っているものであると、つまりイエス・キリストは単なる人間に過ぎないのではなくて神ご自身だということを初めから、もうこれはマルコの福音書の第2章ですね、まだイエス・キリストが宣教活動を始められてまだ少し語っていないのに、すでにイエス・キリストご自身、私は神だ、神の子だと公に宣言しておられる。ですからこの歌詞はですね、まあ、さーっと見ていくと一つの奇跡物語が書かれてあるだけのように見えますけれども、しかし私たちにじっと読んで今見てまいりますと、私たちが知らされているこのイエス・キリストこそ神ご自身である、神の子である、恐れ多くも神であられるということを明確に語っているということであります。もちろんそれを私たちが無視しようが、あるいは軽んじようが、そんなことは関わりなく、大事なことはイエス・キリストは神様だ、このように言っているわけであって、そして神であれば私たちはその神様前にひざまずいて礼拝するに値するお方だということであり、私たちは人生をかけてそのお方に従うに値するということなんです。もっと言えばそれだけ値するということは、イエス・キリストは私たちに計り知ることのできない大きな恵みと祝福と、そして何よりも救いを提供してくださるお方だということでありましょう。イエス・キリストは心の中で考えておりますことを霊の力ですぐ知ったと。これはその元々の言葉で霊の力だという力という言葉はありません。霊にで、あるいは霊において知ったということでありまして、イエス・キリストは人の心の中をズバッと見抜く力を、そういう能力をで、ある源である御霊ご自身を持っておられたということを示しております。これはまたイエス・キリストが神であられるということを私たちに示しているわけです。話はこれで終わりませんでした。イエス・キリストはそこでですね、中部の人に対してこれで奇跡をなさいます。その前にですね、あなた方どう思うかと言われて、そして罪が許されるというのと、起きて床を担いで歩けというと、どちらが優しいのか問いかけておられます。これは律法学者に問いかけておられるだけではなくて、今これを読んでおります私たちにも問われております。皆さんはどちらが難しいというふうに思われますか。奇跡を行う方が優しいか、あるいは罪を許す方が優しいか、どちらが優しいと思われますか。というとですね、私たちは二者択一、どちらかを選べというふうに言われているともうかもわかりませんが、私はそういうふうに読み取りません。どちらも難しいんです。罪を許すということは、これはですね、日本人の感覚だったら人間ができることですけども、今まで申しましたように、これはですね、神だけができることです。これは聖書の明確な主張です。この律法学者たちが言っていることは決して間違いありません。彼は真実を言っているわけです。それは罪を許すことができるのは神だけだ、だから神以外のものはできません。奇跡を行うことはどうですか。中国の人を癒すことができる、それは ですね、まあ、確かに今日は医学が進歩してかなり病を癒すことができるでありましょうけれども、ここに書かれているような劇的な、こんなことはやっぱり奇跡です。その奇跡を行うことが誰ができるんでしょうか。これはやはり神様だけしかできないことです。ですから罪を許すこと、とそして奇跡を行うこととどちらが優しいかとイエス・キリストが問われましたけども、どちらもできないことなんです。人間にはできることではありません。これがイエス・キリストの問いかけなんですね。どちらもできません。神以外のお方しかこういうことはできません。罪を許すことも奇跡を行うこともこれは神だけができることだというのが答えなんですね。でそしてイエス・キリストは、私が地上で罪を許す権威を持っている、つまり神であることを証明するためにと言って、地上の人に床を担いで起き上がって家に帰れと命じられます。するとその通りになったんですね。地上の人は床を担いで、そしてとことこ家に帰っていきました。これはどういうことを言っているんでしょうか。罪を許すことは、それは神だけができることです。そしてそれを証明するために、証明する結果となる奇跡をここで行われているということは、それはイエス・キリストがもうこれでもかこれでもか、この福音書はこれでもかこれでもかと、この箇所でイエス・キリストこそ神であり、また神の子であるということであれば、どういうことでしょうか。私たちの罪は許される。この罪は、それは何よりも神の掟に反することであると定義できますけれども、それは神様から忌み嫌われることでもあります。罪の結果、私はどうなったかと申しますと、罪の支払う報酬は死である。単なる人間の寿命が尽きるということだけじゃなくって、罪というものは、それは人間を虚無に陥れるものです。あらゆる被造物が虚無に服しているのはこの罪の結果です。こういう罪を許すことができるのは一体誰か。それは神様だけだ。イエス・キリストが神であれば、私たちの罪はことごとく許されるということです。キリストは私のために十字架にかかって死んでくださいました。ただそれだけじゃなくって、イエス・キリストは神として、そのご自身がなさった罪の許しの御業を私たちに一人一人に強力に間違いなく与えてくださるということですから、あらゆる罪はイエス・キリストは神だから許されるものです。そしてイエス・キリストは神だから、罪を許すだけでなくって私たちを必ず救ってくださいます。この地上の歩みは、私にとっては険しく辛い歩みであるかもわかりません。神様は一体どこにいるんだろうとつぶやくようなことがあるかもしれませんけれども、しかしキリストが神であるならば、私を決して見放されることはありません。たとえ一時的に苦難の道を歩もうとも、私たちがキリストに期待を持って信仰を持って従うならば、そのキリストは私たちを失望に終わらせるようなことはありません。キリストは常に私たちのために最善をしてくださるお方です。なぜならばキリストは神だからです。この神様が成し得ないことは何一つありません。人間的に見れば、私たちはキリストは対してある不信感を持たざるを得ないようなことがいつもあるかもわかりませんけれども、キリストは私たちを決してお見捨てにはならないし、裏切ることはありません。なぜならばキリストは神だからです。神として信じるに値するお方ですから、私たちはこうしてキリストを礼拝するんです。この礼拝するものをキリストは決しておろそかに軽んじるようなことはなさいません。 キリストが神だということにおいて私たちの慰めと私たちの希望の源があるということでありまして、そして究極的にはあの永遠の御国に私たちを入れてくださる、これもキリストが神だからご自身保証人となって約束してくださっていることなんです。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、今日は大変とても大切なところを学びました。一つの単純な奇跡物語が記されているようではありますけれども、キリストの御言葉においてその御業においてキリストご自身が神であり神の唯一の御子であるということを知らされております。キリストが神であるならばこれは重大なことであります。そして私たちはこの重大なことに安らぎ慰められ励まされ心休んじてこの地上の生涯を歩む拠り所を与えられます。今日私が礼拝をしました。イエス・キリストを崇めて賛美をしております。どうぞキリストよ、私たちを最後まで導いてください。時々私たちは失望して不信仰に陥りやすいものでありますけれども、あなたは今日も明日も変わることが決してありません。神として私たちを導き私たちを助けてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。